ただいま新約聖書のヨハネの黙示録一章の一節から三節までをご一緒にお聞きいたしました。この日私たちは一つの年を送り新しい年を迎えます。そういう時間の境目に立たされますと、私たちは日頃自分が置かれている時間の流れということをふと考えさせられるものです。私たちはいつも昨日から明日へ、そしてまたまだまだ先だと思っていたものが私たちのもとを訪れてきて、そしてまたさらに先の来たるべきものへと場所を譲っていくような、そういう時の流れに時の流れの中に生きています。目には見えませんけれども、一つの不思議な敷居をまたむようにして一日から次の一日へと時間の中を過ごしていくのです。で、この時の流れは決して止まることはありません。私たちは絶えずまた追い立てられるかのように、あるいは新しい時に出会うようにとせき立てられているかのように時間の中を過ごしているようです。で、ところでそんなふうにいつ果てるともない時の流れの中に生きている私たちなのですけれども、聖書はその一番おしまいの書物である黙示録の中で、一つの時の訪れを意識するようにと私たちに呼びかけています。すなわち際限なく先へ先へと向かっていくような時の流れがついに終着点まで至って全てが完成をされる、そういう時がやがて私たちにも訪れてくる、そのことに心するようにと呼びかけるのです。そしてその完成の時というのは、あなたが考えているよりもずっと手前にあるかもしれないと言われているかのようです。一節のところにこういうふうに語られています。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。イエス・キリストの黙示というちょっと聞き慣れない言葉で書き出されています。で、この黙示というふうに訳されている言葉は別の言葉で訳すならば啓示というふうにも訳すことができます。今まで覆い隠されてきたことの覆いが取り払われて見ることができるようになること、今まで隠れて見ることのできなかった事柄が開き示されて見えるようになり理解できるようになるというのが黙示あるいは啓示という言葉の意味です。イエス・キリストの黙示というのですから、主イエス・キリストという方によって今まで見ることのできなかったものが見えるようにされたのだ。で、まずここにはそういうふうに語られていることになります。で、その今まで覆いがかけられて見ることができなかったものというのは、私たちが生きているこの世界の行く末、この時間の流れの果てに一体どういう結末が待っているのか、この時間の流れが行き着くところまで行き着いて完成を迎えるときに、そこにどんなことが起こるのかということが示される。で、それがこの黙示録という書物です。で、この世界は神様がお作りになった世界である。聖書には一番最初の創世記にそう記されています。そして神様がお作りになったこの世界の空間と時の流れの中に私たちは今歩んでいるわけです。神様がこの世界の歴史を持ち運んでいかれる、そういう主です。 で、その世界が最終的にどんな形に終わりを迎えて完成されるのかということも、実は父なる神様の御心の奥深くに隠されていることで、私たち人間がそれを隅々まで知るということは普通ならばできるはずのないことです。ところが神様は普通ならば私たち人間の知る限りでないことを神様のしもべたちに打ち明けるように示してくださいました。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになったものだ、そう言われています。すぐにも起こると言われているのですけれども、これは人間的な時間の観念で、明日起こるとか明後日起こるとか一月先に起こるとか数年先に起こると、でそういう意味ではありません。聖書の中には神様の時間の感覚と人間の時間の感覚が随分違うのだということを教えているところがあります。ペトロの手紙第2の3章8節以下にこんなふうに語られています。私の聖書だと439ページです。439ページ、ペトロの手紙第2、3章の8節以下をお読みします。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。神様の身元である永遠の世界では、私たちの時間の観念とは違った時が流れている。で、そんなところがあるようなんです。ですから、神様がすぐにも起こること、まさにすぐに行おうとしておられることであっても、地上では数千年の時が流れるということもありえます。で、そういう人間的な感覚からすると、ずいぶん長い間、時が経過して待たされているように感じられる。そして、そのために私たちは、この世界の時間というのは限りなくいつまでも流れ続けるものだと、感じるようになるとしても、しかし神様はそれでも本当に間もなくこの時の流れを完全に完成に至らせる、そういうふうに決意しておられるのです。思い起こせば、主イエスが弟子たちに教えてくださった例え話の中でも、そういう終わりの時の訪れについて、弟子であるあなたたちは目覚めてそのことを覚えているようにと教えてくださっている例えが数多くあります。マタイによる福音書の24章と25章を読んでおりますと、この2章はまるまるそういう例え話がたくさん続けられているような、そういう箇所です。マルコによる福音書だと13章がやはり終わりの日の訪れについて主イエスが教えておられる例えをずっと書き続いています。ルカによる福音書では21章がそうです。たくさんありますので、今は一つ一つ数え上げることはしませんが、しかし神様は確かにこの世界の時の流れを野放しにどこまでも続けるというのではなくて、いつか必ず完成の時を備えておられるのだ。それはイエス様が弟子たちにも教えておられることです。そして今神様はその終わりの日の幻を信じるしもべたちに示してくださるのです。しもべたちに示すために、まずは主イエスキリストにその幻をお示しになり、そしてイエス様がその幻をこの黙示録を書いたヨハネに表してくださいました。それがこの黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送って しもべヨハネにお伝えになったものであると言われている、その事柄です。でここに名乗り出ているヨハネという人物が十二弟子のヨハネなのかどうかということはよく分かってはいません。そうだという人もいますし、違うのではないかという人もいます。しかしこのヨハネがこの黙示録に書き記されることになる幻を示されたとき、どんな境遇にあったのかということはこの書物を読むと分かります。この幻を示されたとき、ヨハネはエーゲ海に浮かぶパトモス島に島流しにされていました。一章の9節を見るとそのことが分かります。9節にこのように語られます。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。この時ヨハネは神様の苦難、支配、忍耐に預かっていたのだと言います。そしてまた、私は神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいたというふうに言っています。でこの言葉というのは、実はヨハネがイエス様こそこの世界の救い主なのだと、そのことを公に語り続けていたためにパトモス島に島流しにされたという消息を表している言葉です。で初代教会の時代、キリスト者を最初に迫害したのはローマ帝国ではなくてユダヤ人たちでした。しかしすぐその次の時代にローマ帝国の当局がキリスト教を迫害するという時代が来ます。パトモス島というのはユダヤから遠く隔たったそういう島ですから、これはユダヤ人たちが自分たちで何かできるというものではありません。パトモス島に島流しにしたのだとすればですね、これはローマ帝国の当局が迫害してヨハネを兄弟姉妹から引き離して島流しにしたということです。ですからこの時ヨハネはローマ帝国の迫害によって島に送られてしまっていたと、この言葉から考えることができます。でヨハネは彼自身としてはそのような目に遭わされても信仰を捨てることがありません。主イエスを知らないと言いませんでした。それですから、神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいたと言っています。島流しにされたとしてもヨハネ自身の信仰は衰えなかったんですけれども、しかしそのヨハネにとって気がかりなのは、当時ようやく地上に誕生したばかりの教会の行く末です。特にヨハネは小アジアの教会、今日の世界地図で言えばトルコの国があるあたりですけれども、その地域の教会と交わりが深かったようです。神様が主イエス・キリストをこの地上に送ってくださり、そしてその十字架と復活の御業の上に教会を建ててくださり、さらにペンテコステの聖霊降臨の出来事によって弟子たちの信仰を大いに励まし力づけて教会の歩みが始まりました。しかしそんなふうに地上にせっかく誕生した教会が今ローマ帝国の皇帝をはじめとした当局者の迫害にあって苦しんでいるわけです。ヨハネのように島流しにされたキリスト者も大勢いますし、あるいは教会の中の主だった人たちが剣で引き殺されたり、あるいはローマの円形競技場に引き出されて野獣と戦う見せ物の剣闘士にされて命を失ったりしています。このままの状況が続くならば教会は滅ぼされてしまうのではないか、そのように見えていたんです。そういう暗い思いをヨハネはパトモス島に島流しにされる生活の中で抱いていました。もしも地上の教会が滅んでしまったならば、それはこの地上にあって主イエス・キリストを送って御業をなさってくださった神様に応答して生きる人間の営みが 拭い去られるということになります。キリスト者がこの地上からすっかりいなくなってしまえば、本当の神様に信頼をし、また神様に従って歩んでいく、そういう希望がこの地上から失われることになります。ヨハネはそういう暗い将来図を描いて暗淡たる気持ちでいたんです。もしかすると日本キリスト教団の中にもそういうことを考えながらこの年の初めを覚えている方というのがいらっしゃるかもしれないと思います。私たちの教会というのは至るところで人数的には数を減らしている、そういう報告が上がっています。このまま続くと教会は高齢化のためにいつか地上からなくなってしまうのじゃないか、そういう心配をする人たちも教団の中にはいるのです。ヨハネも似たようなこと、状況は違いますけれども考えていました。自分たちはこの先どうなるのだろうか。しかしそういうことを考えて大変悲しんでいたヨハネは一つの幻を示されます。それは神様が天の玉座にお着きになってこの世界の行く末を記す巻物を開こうとしておられるという幻です。黙示録の5章の1節から5節のところにその幻が出てまいります。458ページヨハネの黙示録5章の1節から5節までをお読みします。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いて、その巻物を開くことができる。世界の行く末を案じているヨハネは、神様こそが自分たちの将来を握っている、そのことをわきまえていました。そして神様の右の手には、この世界の将来の行く末を示す巻物が握られているのだ、そのことも確信していました。しかし、その巻物を開く力が自分たちにはないと言って嘆いていたんです。今日の私たちもそんなところがあるかもしれないと思います。この世界の上に神様がおられる。神様がこの世界の行く末を確かに握っておられる。そしてその言葉は聖書を通して私たちに語りかけられているのだけれども、私たちは悲しいかな。聖書を読もうとしても、その読み解く力が十分にない。したがって聖書を通して世界の行く末のことがよくわからない、そういう悲しみを抱えているかもしれません。ところがヨハネはです。そこで一つの示唆を与えられるんです。長老の一人が私に言った。泣くな。見よ、ユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。ここに言われているユダ族から出た獅子、ダビデの彦映えというのは、主イエス・キリストのことです。主イエス・キリストがこの世界に対して勝利を収めておられる。だからあなたは、この世界の行く末、将来について、この巻物を開いて、その終わりの姿を見ることができるのだというふうに示されるんです。ヨハネはこの時まで、自分の島流しにされている苦しい経験の中で、あの十字架におかかりになった主イエス・キリストが、 いつも自分と共にいてくださる。そしてどんなに自分がつらかろうが苦しかろうが悲しもうが、慰めと癒しを与え、教え導いてくださるのだということは知っていました。そういう主が共にいてくださるから、パトモス島に島流しにされるようなことになっても、ヨハネはイエス様のことを知らないとは言わないで、十字架の主こそ誠の救い主なのであると明かしし続けました。しかしヨハネは今、それ以上の新しい理解に心を開かれるんです。すなわち、私たちに伴ってくださるあの十字架とよみがえりの主イエス・キリスト、あの方こそが、実はこの世界が最終的にどうなっていくかを知る上での唯一の鍵であるお方でもあるのだということに気づかされます。そして、主イエス・キリストが死を超えて復活しておられればこそ、この世界がどれほど困難に直面し、そして苦難に覆われるように見えることがあるとしても、それでも最後にはなお希望があり、神様の祝福が約束されているのだということに気づかされるんです。ヨハネはこの気づきを神様から示された特別な知らせと感じます。自分がこの知らせを教会の兄弟姉妹、神様のしもべである者たちに述べ伝えなければならない、そのような使命を感じます。それで一章の三節のように言うのです。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネの予言の言葉を手紙にして各教会に書き送る。で、その言葉を朗読する人、そしてその言葉を聞いて、主イエス・キリストが、よみがえりの主イエス・キリストが私たちと共におられ、そしてこの世界の終わりを指し示す方として共にいてくださるのだということを聞いて、それを信じて守る人たちは幸いなのだと、そのようにここに言われています。時が迫っているというのは、最初に申し上げた通り、すぐ明日や明後日にこの世界の破局が来るということではありません。しかし、時が急に歩みを止めるかどうか分かりませんけれども、神様が少なくともこの世界のすぐ傍らにいて、終わりの完成をもたらそうとしてくださっている。そのような神様が今あなたと共にいるのだということがここには語られています。私たちはこのお正月にいつも通りにやってはまた過ぎ去っていく、そういう年間行事としての新年の時を過ごしているのではなくて、まさしく今日終わりのすべての出来事が完成される時に向かって、神様が持ち運んでくださる新しい時が始められているのだということを信仰によって受け止めたいのです。自らが十字架におかかりになって、私たち人間の罪を十字架の上で滅ぼし清算してくださった神の子羊である主イエスが、この朝も私たちに伴ってくださる。終わりの日まで私たちにずっと伴ってくださり、そして私たちの始めとなり終わりとなってくださる。そういう方として私たちの歩みに共にいてくださるのだということを信仰を持って受け止めたいと思います。その主に伴われた新しい歩みを、私たちは今日ここからスタートするように導かれていくのです。ヨハネはそのような主が世界の行く末を指し示していると、そのことを知らされながら、さまざまな幻を見せられます。主が共にいてくださるから、すぐに終わりが来て、清らかな礼拝が始まるというのではなくて、この黙示録の中にはまだ多くの獣が出てきたり、あるいは大淫婦と呼ばれるような不気味な存在が現れたりします。そのようなものが我が物顔で力を振るっているように見える。その世界の中を、しかし神様がすべての時終わりに向かって一つ一つ持ち運んでいかれるのだという幻を、ヨハネはこの黙示録の中で語っていきます。 私たちの世界の中にさまざまな荒ぶる力があり、人間の高ぶりがあり、そして悲しむべき出来事がたくさんあり、人の血がたくさん流される、そういうことが起こるとしても、この世界を神様が終わりに向かって、その完成の時に向かって忍耐をしながら着実に持ち運んでくださっているのだという信仰を、この年私たちはもう一度新たにされたいと思います。そして私たちはその終わりに向かって、神様がすべてを完成してくださる、そのところに向かって主イエスキリストに伴われながら、その御言葉に導かれながら歩んでいくのです。ただ聞くだけではなくて、聞かされたことを守り、そしてそれを行う人こそ幸いである、そのように3節に語られています。私たちは聖書を開くときに、そこから良い話を聞きたいと、聞くことばかりを重んじてしまうようなところがあるのですけれども、しかし聞くことに注意を払うだけではなくて、聞かされたならば今度はその御言葉に応答して自ら仕えていくものとされたいと願います。主イエスキリストが私たちに伴ってくださり、御言葉を聞かせてくださっていく、そのことこそが実は私たちが終わりの日にある永遠の主の日の礼拝に連なるものとされているのだということを覚えたいと思います。私たちは今日ここで地上で礼拝を捧げていますけれども、この礼拝が神様の身元にある永遠の礼拝に連なる礼拝であるということを心して覚えたいのです。そしてそのような礼拝に連ならせていただいているものとして、この年も御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら、神様のしもべとしての歩みを確かにされていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが私たちに新しい年の始めをお与えくださいました。主イエスキリストが私たちに伴ってくださり、十字架と復活の御業が私たちに語り聞かされている、そのような新しい年の始まりの時を与えられていることを心から感謝いたします。私たちは自分自身は誠に力の弱いもので、ひとときもあなたの御前にとどまっていることもできませんし、いつも心がさまよいだし、また混乱や悲しみを繰り返しているこの世界の一部となって、私たち自身も流されてしまうような生活を送る時がありますけれども、しかしあなたはそのような私たちをお見捨てにならず、御子イエス・キリストをお送りくださり、終わりの完成の日に向かって一歩一歩道をたどらせてくださることを感謝いたします。どうかこの朝、私たちがこの場所にありながら、この教会の壁の外にある世界ともつながっていることを覚えさせてください。この世界の中にあって、あなたが与えてくださった救い主による十字架と復活の福音を聞かされ、そして世界の代表として私たちがここに集められ、御言葉に耳を傾け、慰めと希望を与えられて、ここからの歩みを備えられていることを覚えさせてください。私たちがあなたの御言葉に聞いて希望を持って歩んでいくことが、この世界の希望であることを、どうぞ私たちがもう一度改めて受け止めることができますように。私たちが日々の生活の中でさまざまな苦しみや悲しみを経験するように、この世界の中には本当に多くの嘆きがあり、痛みがあり、戦いと叫びがあることを思います。しかしどうかそのような本当につらい境遇にある人間に誠の許しがあり、
誠の救いがあり、誠の祝福が与えられていることを、私たちが身をもって経験し、あなたの御言葉に励まされながら、この年も歩んでいくことができますようにお導きください。そしてどうぞ私たちを、あなたの恵みを伝えるしもべとして、与えられている生活の場面場面において、用いてくださいますようにお願いをいたします。私たちはあなたの御言葉を聞いてもすぐに行うことのできない弱さと堅くなさを抱えています。どうかそのために私たちがあなたの御言葉に自らを明け渡すことができるように祈り続けることができますように、あなたがこの世界の上に御業をなさってくださる、そのことをどうか私たちが信じることができますように、聖霊によって導きをお与えください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。